一寸先は闇、まさかこの言葉が目の前で繰り広げられようとは私も思っておりませんでした。はい、というわけで始まりました。というわけで始まりました、一人笑い第1回というわけで、この番組はですね、ポッドキャスト番組ずっと笑っていたい年のスピンオフとして、私ラフ一人で、ラフ一人で喋るポッドキャスト番組となっております。まあ、通常はですね、私ラフとケンさんで、二人でですね、ずっと笑っていたい年の収録をしておりますが、ケンさんですね、営業マンということでですね、非常に多忙だということで、私一人で、やるときはこの一人笑いということで、一人笑いということで始めさせていただきます。はい、冒頭でも言いました、一寸先は闇という話なんですけれども、今週ですね、もう末恐ろしいことが職場でですね、それは末恐ろしいことが職場で、起こりましたと。はい、皆さん、まあ、ですか、ちょっと待ってよ。はい、繰り広げられま、はい、それは、ですね、何ですか、私もですね、今の会社に入って何年も経つんですけれども、まあ、同僚がおりまして、一緒に仕事をしている仲のいい同僚だったんですけれども、一緒に仕事をしていく同僚だったんですけれども、彼はですね、今年のですね、いつぐらいですか、2、3ヶ月前にですね、東京からですね、横浜の方にですね、転勤になったよということで、横浜の方にですね、彼は行ったわけなんですけれども、その際ですね、部署のですね、トップ、長として、横浜に、転勤すると。なんて言うんですか、栄転と言いますか、出世して、向こうの部署に行ったということでですね、これからもですね、頑張ってですね、幹部候補ですよね。として、これからもやっていくんじゃないかと私は見てたんですけれども、まさかその彼がですね、数日前からですね、どうもなんか出勤をしていないと、というかですね、会社から出勤停止を下ってるよというような話を聞きましてですね、一体どないなっとるんやと、いろんなところにですね、話を聞いておりました。聞いてみました。どうもですね、なんかやらかしたらしいよと、それでですね、会社から出勤するのと言われてるらしいよと、どのぐらい出えへんのって言ったらですね、どのぐらい出勤しないのと聞くとですね、どうも無期限の出勤停止だという話ですね。それはちょっと長いなと、それはちょっと問題になってるなということでですね、どうも真相を聞いていくとですね、どうやらセクハラを彼は部署でやったというような話という話をですね、セクハラをやったよというような話が飛び込んできました。彼は横浜では部署の長としてバリバリ働いてたわけです。どうもそのお相手の女性さんは今年の4月入ったばっかしのですね、新入社員やということで、詳しくは聞いてません。怖くて聞けないんですけども、どうやら何かしらのセクハラをして、彼女が、ちょっとうちの会社のですね、コンプライアンスの部署にですね、相談をして、この事実が明るみになってですね、彼は出勤後会社から無期限で停止をされているというような話を聞きました。そこまでになってくるとですね、 もう会社全体でですね、まあ、プロジェクトチームを立ち上げてですね、まあ、そこまでなってる、そこまでなってくるとですね、どうもうちの会社の、そこまでなってくるとですね、大事だということですね、会社の規定ではですね、まあ、セクハラ関係起きたときはですね、まあ、人事本部長を長としたですね、調査委員会を立ち上げるということになってるらしいですけれども、まあ皆さんどうですか。実際、セクハラ容疑をかけられて、実際、まあね、彼が本当にやったかどうかというのは私も見てないんで何とも言えないんですけれども、まあ、彼の立場に立つとですね、どうなんですか。まあやってるしろやってないにしろ私は分かりませんけれども、一度そういうね汚名を会社で受けてしまうとですね、まあ、これからこの会社に残る限りは、まあ、一生、なんですか、その汚名が付きまとってい、くということになるんでしょう。まあ、もちろん、降格および、移動ということは避けられないというような感じでありましょう。まあ、というわけでですね、私のですね、上の方の上司がですね、あいつやってもらったということで、まあ、ここの部署にやったらなんとか移動させることはできるけどなとかいうような話はしてました。ただですね、やはり、まあ無理でしょうということで、まあ数日後ですね、疑いをかけられた彼は会社に辞表届けを提出したということで、まあ依願退職ですね、をしましたよというような話が私の元に飛び込んでまいりました。残念ですね。彼はですね、きっとまあ10年以上、会社でね、新卒で入って。まあ、昇格試験だとか、いろんなことをですね、乗り越えながら、やっと今の地位を手に入れて、これから頑張っていこうやというようなことだったんですけれども、まあ、そういう一発ですね、いわゆるセクハラ一発で、何十年のキャリアが、一瞬で、吹き飛んでしまうというようなことでした。まあ、こういう話はですね、よくどうやらネットで調べるとあるらしいんですけれども、まさか私の目の前でですね、そんなショッキングなことが繰り広げられるとは思ってもいませんでしたよというふうに非常に私残念で、ございます。まあやったらいかんことはやったらダメですし、まあ、やったらやったらですね、まあ、その責任をもちろん負わなければいけないというようなことで、まあ、しょうがないんだよというような、ちょっとですね、印象的な出来事が今週起きましたよというような話でございました。セクハラ、私も気をつけましょう。セクハラ怖いですね。女性のセクハラ、セクハラ怖いですね。皆さん、女性の扱い気をつけてくださいね。はい、というわけで、以上で、びっくりした話を、終わりたいと思いますよと。はい、というわけでですね、まさかですね、そんな恐ろしい話が、展開されたされるとは思っても思いませんでした。はい、というわけでですね、何ですか、まあですね、この番組はですね、私ラフの一人ですね、わわわわ、あれもないこうでもないと、どうでもいいことをですね、 喋っていこうと考えてるんですけれども、いまいちですね、なんつか、いや、一人って何を喋ったらいいんでしょうね。一人でポッドキャストをやられてる方は本当すごいですね。やってみてですね、初めて、分かるような形、初めて、一人で喋ってる方の凄さが、分かるというような感じですね。はい、というわけでですね、まあ、他にもですね、あるんです、喋りたいことあるんですよ。何行きましょうかね。まあちょっとですね、ホットな話題としましてですね、まあ私昨日なんですか、歯医者に、行きましてですね、ここですね1週間ほど前ですかね、歯がですね激烈に痛いと、おいおいと、どないなっとんねんこれはということでですね、まあ歯医者の方に行ってきたんですけれども、先生がですね、その歯を見ながらですね、どこが染みるんですかと言ってくるわけです。先生、染みるんじゃないんですよと、染みるというか奥、歯の奥が痛いんですよと、ズキンズキンと激烈が走るんですよというような話をさせてもらいましてですね、じゃあね、ちょっとレントゲン、撮りましょうということでですね、なんですか、ものすごい装置の中にですね、入れられてですね、ウィンウィン放射能を浴びてきたんですけれども、まあそのレントゲンの写真を見ながらですね、先生がですね、どの歯ですかと、いや、私、いや、この歯ですよと、先生がですね、曰くですね、全くわからんと、原因が。わからんのかいと。おいおいおいおいと。お前歯医者やろと。なんとかしてくれよと。見た限りはですね、全然虫歯にもなってないよと。外傷が全くないよと。綺麗な歯やということでですね、全く原因がわかりませんと。まあ、とりあえずですね、まあ、もしかしたら、何ですか、中の方が、奥が痛いということは、ちょっとその奥のですね、なんか神経関係の、話だとか、何ですか、蓄能の絡みでそういうことになることもあるんですよとか、先生が言うんでですね、いや、まさかなと、蓄能系とか、鼻の通りに関しては全然いいんで、そんなことはないはずやねんけどなと思いながらですね、まあ、ちょっと、ね、とりあえずですね、衛生士の方にですね、何ですか、歯石を取ってもらってだとか、をちょっととりあえずやってですね、まあ、綺麗にしてからですね、もう一度ちょっと見てみますね、というような話をしてですね。まあ、そこからですね、衛生士の方に代わってですね、ウィンウィンと、歯石を取っていただき、ちょっとですね、何ですか、クリーニングですか、歯のですね、何ですか、白くしていただいたりとかですね。まあ、なんかですね、よくわかんないですよ。歯石を取るとき、ウィンウィン言うてですね、実際取れてるかどうかはもちろん感覚がないんでわかんないんですけども、何ですかね、あれ、なんとなくです。なんとなく気持ちいいような感じがするんですよね、あれ。不思議ですね。全然神経とかね、歯にはないんですけどもですね。まあ、イメージだけの話なのかもしれませんけどもですね、なんとなく気持ちいいなというような感じでした。まあ、そうこうしてるうちにですね、衛生士の先生がですね、あれと、なんかこの歯、ちょっとなんかおかしいなと、どうも気づいたようでしてですね、何ですか、糸ようじ入れていいですかと、ここだけということで、ああ、もうぜひぜひね、気にしてくださいよというようなことでですね、私からもですね、お願いをしましてですね、糸ようじ入れると。いうところでですね、衛生士さんが、むむむ、むむむむカビラ J です、ということでですね、おかしい歯があるよということで、どうもこの歯虫歯やなと、今日ちなみに、痛い歯はどれですかと、これですかと言いましてですね、まさに、衛生士の方にですね、まさにそれなんです言って、 先生の方ですね、これ虫歯なんですということでですね、虫歯かい、虫歯やったのって、知覚過敏のひどいやつじゃなかったのとかいうことですね、ちょっと私ショックを受けましてですね、衛生士の方がですね、先生の方に、まあ、愛知の先生にですね、ちょっと報告させてもらいますね、いうことでですね、報告をしていただきましてですね。まあ、その後、歯医者の先生がですね、とことこと、やってきましてですね、おかしいなと。全くわからんかったと。レントゲンもですね、なんですか、ちょうど歯と歯がですね、もういっぱい重なってるところのとこなんで、見にくい上にですね、まあ、なんですか、虫歯になるとですね、その虫歯を、その奥に入っていくための入り口があるはずだということです。その入り口が全く見当たらなかったんですよねというような話をしてまして、どうも歯と歯の間のところから、そこから潜り込んできたというようなことを先生はおっしゃっておりましてですね。まあ原因は分かりましたよと、やっぱりこれ虫歯でしたよというようなことで、よかったんですけれども、どうもですね、その虫歯さん、ちょっとした隙間から入ってですね、そのアリの巣みたいにですね、奥にですね、えらい鍾乳洞を作っているというような話らしくてですね、これから治療していかなあかんなということで、どないになってるんやと、もうもしかしたらですね、歯の中でですね、えらい虫歯さんが優雅な大きな部屋を作ってですね、優雅な生活をしているんではなかろうかということで、私ちょっとビビっております。皆さん、歯は大事にしてくださいよ。はい、というわけでですね、まあ、喋り出したら止まらないんですけれども、何ですか、この前はこの前でですね、私、浜松町、何ですか、飛行機のですね、玄関口、羽田までですね、行くためのモノレールが浜松町から出てるよというようなところなんですけどもね、浜松町は、その浜松町にですね、まあ仕事の絡みでですね、しょっちゅう行くんですけれども、そこでですね、まあ外国の方にちょっとですね、話しかけられまして、Excuse me と、あれはですね、夫婦の方ですかね、男女の方でですね、地図を片手にですね、あ、どうも道を聞いてきてるなというような感じだったんですけれども、外人の方に、外国の方にですね、Excuse me と言っていただきましてですね、私、まあ中学高校大学とですね、英語を、まあ、何年間ですかこれ、334ですから、10年学んできましてですね、もちろん英語一切喋れません、発音、めちゃくちゃ多分悪いでしょうと、まあ何ですか、本当に受験のためだけの英語しかしてこなかったというような感じでですね、もちろん喋れないんですけれども、何ですか、ただですね、そういう時私言ってしまうんですよね、 Excuse me と聞かれたらですね、ああってですね、どうも返事をしてしまうんです。ちょっとですね、何ですか、喜ばしたいというかですね、かっこつけたいというかですね、そんなちょっとですね言うてしまうんですね。そしたらですね、その外人さんはですね、おうという感じでですね、えらい喜んでるよと、おやったと、この人ちょっと英語できそうな人やと、いうような感じでですね、道をですねペラペラペラペラとですね聞いてくるわけですよですね、私もちろん、何を喋ってんのか一切わかりませんでしたのでですね、もうちょっとゆっくり言って、スローリースローリーとですね言ってくれと言ったんですけどもですね、全く通じず、どうもですね、その方はですね、ピアピアとおっしゃるわけですね、まあそれはもうまるで小島よしおさんのようにですね、ピアピアと何を言うてるんやぞこいつはと私は思ってたんですけれども、よくよくですね、後になってですね調べてみるとですね、ピアはですね、 港という意味らしいですね。その方はですね、浜松町の近くにある日の出、というところでですね、港があるんですけれども、そこに行きたかったようでですね、ピアピアと、小島よしおばさんばりに、ピアピアと叫んで、おられました。たまたまですね、近くにですね、日の出ピア、こちら、こっちだよと、日の出、なんですか、港なんちゃらかんちゃらと書いてあってですね、漢字で書いてあって、その下にですね、日の出ピア、PEI、日の出 PEI と書いてですね、こっちですよというような看板があってですね、私、たまたまそれをですね、目にしたわけです。それでですね、あの看板を指さして、あっちだよと、ほら、あの看板見てくださいよと、あっちってなってるでしょ、ということで、外国の方に説明をさせていただいて、ことなきをなんとか得たというような感じでございました。皆さん、かっこつけてはいけませんね。はい、というわけでですね、ここまでですね、どうでもいいような話をしてきましたけれどもですね、あと何喋ろうかなと思って、あ、そう、これがですね、焼肉にですね、家族でよく、何ですか、嫁さんとですね、私、ラフジュニア、中学生の子供がいますんで、この3人でですね、ちょいちょいと焼肉の方に行ったりするんですけれども、いつもですね、牛角だったりだとか、そういうチェーン店にですね、行くんですけれども、たまにはですね、ちょっと高めのですね、とこ行こうやないかということでですね、予約を入れまして、行ってきたんです。それはですね、柔らかくてですね、美味しい焼肉だったんですけれども、ビールを飲んでですね、ちょっといい気分になった私はですね、携帯を片手にですね、いろいろああでもないこうでもないと、嫁とジュニアにですね向かって、話をしてたんです。そしたらですね、その時にポロッとですね、携帯か手から何ですか滑り落ちてしまってですね、生ビールの中に、水没ということで、えらいこっちゃということで、すぐに取り出したんです。取り出した感じはですね、特に何にもですね、すぐに吹いてですね、やったところ、特に異常なくですね動いたんで、ああよかったなと、一瞬やから、一瞬セーフやという感じで、そのままいい気分になって、家の方に帰ってですね、酔っ払ってますから、そのままバタンキューと寝てですね、寝てたんです。そしたらですね、何ですか夜中、携帯からですね、なんかえらい音の異常音が、みたいな感じですね、聞いたことないような音がですね鳴ってると、おいマジかと、ほんまかいなと、これ携帯いかれたかなと一瞬思ったんですけどもですね、もうどうしようもないなと、わしはもう眠いし寝るよということでですね、携帯さんのですね、サイレンですかね。もうホテルですね、寝たんですよ、ということですね。朝起きてですね、そういえば昨日携帯は穴取ったなと。スマホ、携帯というかスマホなんですけれども、スマホどないになっとんねんということでですね、ただこれ、スイッチ今入れたら、やばいなと。どうも思いましてですね、とりあえず、中開けてみようということでですね、カチャカチャと電池パックの入っているところを開けてみたらですね、若干ちょっとそっちの方も濡れてるなというようなことでですね、とりあえずですね、こんなもんはですね、どうしようもないなというようなことで、とりあえず乾かさないかんなんだということでですね、太陽光に、当てて、当てといてですね、もうちょっとそのままほったらかしにしてたんです。それでですね、数時間後にですね、それを手にしてですね、 どうやらもうすっきり乾いてるなと、よしよしと、さすが太陽さんやと、乾かしてくれましたね、ありがとうということでですね、もう一度スマホにですね電源を入れてみたらですね、いやーすごいですね太陽さん、普通に、動きましてですね、さすが太陽の力はすごいなと感じたんですけれども、ただですねよくよく見てみるとですね、端っこの方にですね、変な縦線が入ってるなというようなことが2本ほど入ってるんで、変なですね縦線がですね、2本ほど入ってるというようなことでですね、大丈夫かなこれと、これいつ使えなくなってもおかしくないんじゃないかとのと思ったんですけれども、まあまあなんとかですね、使えてるんで、それで私今もその携帯、そのスマホをですね、使わせて、いただいております。水没にはこれからも、これから、水没にはこれから気をつけていきたいなと、ちょっと調子を乗り、調子、乗りすぎないように、したいと、焼肉ごときですね、調子に乗ってですね、騒がないように、焼肉が美味しいからといってですね、ちょっと調子に乗りすぎて、騒がないように、したいと思いますと。はい、というわけでですね、あでもない、こうでもない、喋ってますとですね、何ですか、時間は、もう、まあ時間は、ちょっと30分、20分くらい経ってるんですか、そうですね。まあ、あとはですね、まあ、ラフジュニアがですね、まあ、中学生でですね、サッカー部でですね、まあまあ、何ですか、そこそこ、この前、学年8位ということでですね、3教科8位の、テストなんですか、我々いうところの中間試験ですよね、の試験結果を持ってきて、ああなんかよう頑張っとんなと思いながらですね、サッカーもやってると、うわ文武両道すごいですねというようなことでですね、こいつもしかして結構モテるんかなと思いましてですね、まあ風呂場でですね、お前どのぐらいモテるんやと、モテとんのかいなと、どないやねんと聞いてみたところ、まあまあモテとるというようなことをですね自慢げに言いよると、それを聞いてですね、私ええなうらやましいなと思うの、俺中学の時そんなんちゃうかったなと思いながらですね聞いてたんですけれども、まあただですね、まあ我々中学生の頃はですね、まあそんなに、クラス、まあ、付き合ってたりとかはなかったように思えたんですけどもですね、ジュニア、ラフジュニアのクラスはですね、もうすでにですね今5組ほどクラスの中で、カップルがいるよと、おーどうも盛んですよね本当に、だいぶ昔と今ではですね時代も変わってるようですね、いやー羨ましい。まあところで、うちの、何ですか、ジュニアはですね、まあ、昔は彼女もおったり、したんですけども、まあ、今は別れたよ、ということでですね、まあ、そんなにね、今、何人ですか、小学校の時にですね、1人、2人、そのまま中学校に上がって、中学校でも新たに1人ということで、計3名。今まで彼女が会いたことがいるよというようなことなんですけれども、お前もなと違うよと、そんなにね、簡単にねくっついたり別れたりするもんじゃないよと、恋愛はと、もっとね本腰入れてじっくりやるもんやちゃうんですかというようなことをですね、もうそんなね簡単に別れるんやったらね、もうそんな片付けたあかんよというようなことを言うてましてですね、まあ、そこからですね、ジュニアはですね、まあ女性と、まあ、彼の、まあ、女の子とですね、付き合ってはないようなんですけれども、まあまあ、それでも、まあ、そこそこモテるよというようなことらしいです。羨ましいですね。本当に。青春ですね。いや、サッカーやって、頭も良くて、 羨ましいな、本当に。まあ誇らしいですけどもね、いろんなね、何ですか、集会とか行った時にですね、多くのですね、生徒さんがいる中でですね、この中で8位かと、一番いい時はですね、学年3位を取ったこともありましてですね、こんなにたくさんいる中で3位取るなんてすごいなというようなですね、まあ、関心をですね、しました。いやー、ほんまに俺の子かいな。まあ顔、顔面はそっくりなんですけども。というわけでですね、いやー、末恐ろしいですね。もう、これ、一人で喋り出すとですね、あっという間に時間が過ぎていってしまってますね。あと、まあ、話したいこともあったんですけれども、そうですね。まあ、ホームページの方がね、ずっと笑っていたいねのホームページの方がですね、まあ、まだ立ち上げて、まあ、作ってもないんですけども、まあ、今のところブログと、まあ、ブログ言うてもですね、本当に音声ファイルを置くだけのブログとですね、まあ、だけと、iTunes に登録しているというようなことだけでですね、やってるんですけれども、まあ、いろんなですね、ポッドキャスト番組さんのですね、ホームページ見たりするとですね、まあ、中にはかっこよかったりですね、まあ、イラストが可愛かったりですね、そういうサイトがですね、ありましてですね、いやー、皆さんすごいなと、絵もうまいし、喋りもおもろいし、何ですか、もう、天はですね、二物をもっとですね、与えてるよというような方々がたくさんいらっしゃってですね、本当に羨ましい。まあ我々もですね、ラフとですね、ケンさんもですね、一緒にですね、頑張っていきたいなと思ってるんですけれども、まあちょっとですね、そういうウェブ関係、イラスト関係、非常に弱いというところで、まあイラスト、特にイラスト関係ですね、イラスト関係、ね、弱いというところでですね、ちょっと仲間をですね、一人ぐらい呼んでですね、これからですね、いつか、まあ、三人で、一人口説いてですね、三人ぐらいで、ウェブ、何ですか、ウェブ担当だとか、いうものと、我々、ケンさんとラフさんで、まあ、トーク担当だと、おしゃべりしていくよというようなことで、まあちょっとですね、幅を広げてやっていけたらなと思っております。ぜひですね、これからもですね、聞いてね、いただきたいなと思うんですけれども、まあまあ、これから先どうなることやると、どうなることやらというようなことで、いやー、一人喋り難しいっすね。いやー、厳しいなー。いやいやいやいや。まあまあそんな感じで、やっていきたいなと思います。これからもですね、ずっと笑っていたいねをぜひぜひよろしくお願いいたします。ちなみにですね、一応 Gmail あります。ずっと笑っとマーク Gmail.com、ずっと言う、ずっとやから、ずっと言う、ZUTOWARA。ra@gmail.com、ツイッターの方はハッシュタグをつけてもらって、ずっとわら、ひらがなでずっとわらでつぶやいていただくと、非常に、嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今週は短いですけれどもこんな感じ、今週はこの辺でとお別れしたいと思います。ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。来週いけるかな。さよなら。でですね、もう一つですね、まあ喋りたいことが あるんですけども、まあ何て言うんですか、喋りたいというか、まあぜひですね、皆さんに、まあ、見てもらいたいというかですね、ものがあるんです。私ですね、ちょっとレザークラフトの方ですね、まあ、最近はですね、時間がないんでなかなかできてないんですけれども、まあ一時ですね、非常に凝ったことがありましてですね、 まあ、皮をですね、浅草橋で、買ってきてですね、いろいろと、いろんなものを作ったことがございましてですね。まあ、というのもですね、そこそこいいキャリアにね、積んできたということでですね、まあちょっとですね、まあ出世とかもしたタイミングの時にですね、まあ数年前なんですけれども、まあちょっと調子こいでですね、長財布ですね、いわゆるロングウォレットですね、欲しいなと思いましてですね、まあいつもですね、二つ折りの財布ばっかりを使っててですね、まあそれはそれで良かったんですけども、まあちょっと、もうそろそろ、ええやないかと、長財布使ってもいい立場なんじゃないかということでですね、まあ、ちょっと船橋のララポートの方までですね、買いに行ったことがありましてですね、まあ、いろいろと、いろんなですね、財布屋さんとかですね、回ってですね、もうないかいなと、まあ、いろんなブランドショップ回ってですね、どんなもんかいなと、いくらぐらいするのかいなというようなことを見てたんですけれども、ぜひ、何ですか、アニメのですね、本気で作ったアニメの財布が欲しいなとか思ってましてですね、なんですかね、まあ、よくですね、UFO キャッチャーとかで、見る、ロングウォレットもありますけどもですね、まあ、そういうのじゃなくてですね、まあ、本革で作ったですね、そういうタイプアニメを例えば題材にしたような、ものはないかなと、まあ、そんな世の中でなかなか出回ってないんですけれども、ちょっと探してましてですね、まあたまたまですね、それがですね、あったんです。その東急ハンズの近くのですね、まあ、川屋がありましてですね、そこにですね、ワンピースのですね、まあ、チョッパーの手配書がですね、なんていうんですか、長財布をパカッとですね、開いた時の外側といいますか、イラスト外側ですね、そこにですね、チョッパーのですね、手配書がの絵がですね、刻印されてる財布が飾ってありましてですね、あ、こういうのなかなかすごいな、こういうの見ないよねというようなことでですね、こういう、なんですか、アニメを本気で作ってるような財布、面白いなと思ってですね、店員の方にですね、この財布欲しいんやけどもですね、おいくらですかと。いうようなことを聞くとですね、店員の方はですね、申し訳ございませんと、こういうチーラーはですね、まあ、著作権の関係がありますんで売ることはできないんですよと、ああなるほどなるほどと、まあそらそうですよねということでですね、まあ多少値が張っても買ったろうと思ってた私はですね、非常に、がっかりしましてですね、わかりましたよというようなことがあったんですけれどもですね、まあそれをきっかけにですね、おわかったと。もう自分で作ると思いまして、財布をですね、自分で作ろうということでですね、いろいろですね、そこからですね、レザークラフトの道が始まるんですけれども、これがですね、なかなか難しいなと。まずですね、一番の鬼門、まあ、これがうまくいけばなんとかなるんじゃないかなというようなことなんです。まず刻印なんてですね、そんなことはできませんし、私イラストレーター使いますけども、イラストレーターでしか綺麗な絵は描けませんよというようなことがありますんで、まあパソコンのですね、パソコンで描いた絵をそのまま例えば革に印刷できたら早いなと。そしたら思いのものが作れるなというようなことがありまして、いろいろとネットで検索したんですけれどもですね、いました。 一つだけですね、そういうホームページ、やってる人がいましてですね、川に印刷してみたよというようなことでですね、できたよと、こんなことしの私ぐらいやろうと、人類初やでというようなことがですね、ホームページに書いてましてですね、あ、やっぱりできる機種があるんだということでですね、あ、じゃあそれを手に入れてですね、川に印刷すればですね、まあ財布、あとはですね、なんとかレザークラフトをやっていって財布を作れるんじゃないかなというようなことでですね、私、財布の方をそこからですね、何ヶ月ですかね、もうデザインから入るとですね、デザイン、から入って、制作全部で半年以上、半年ぐらいですかね、かけてですね、やっと長財布を完成することができましたというようなことですね。もうこれぜひですね、皆さんに見ていただきたいなということでですね、ちょっとツイッターの方にね、アップしようかなと思っておりますんで、気になる方は見ていただきたいと思います。ですね、作った財布はですね、まあワンピースのですね、トラファルガーローをモチーフとした財布になっております。まあローのですね、海賊旗およびですね、まあ、ローのかっこいい、まあ、なんていうんですか、写真をですね、ガバッとですね、財布にですね、イラストを描きまして、印刷をしてですね、作りましたので、ぜひ見ていただきたいと思います。その後ですね、財布だけではすみません、カバンですね、いわゆるショルダーバッグというんですか、たつき掛けでですね、最近、つけるたつき掛けで、なんですか、背負うといいますかですね、身につけるね、カバンが最近流行ってますけども、まあ、ちょっと小さめのタイプでね、それをですね一度作りましてですね、それはですね、ワンピースのチョッパーをモチーフにした写真、写真じゃないですね、ワンピースのチョッパーを、モチーフとした、バッグになっておりまして、そちらの方もアップをしておきますので、まあ、皆さんぜひですね、ほうほうと人、お前が作ったですね、財布やらバッグやらはどんなもんかいなということが、気になる方がいらっしゃればですね、ちょっと見ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。作り方等々、ね、知りたい方がもしいればですね、まあ、お便りいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。